マルコによる福音書14章の43節から少し短くして50節までお読みいたします。さてイエスがまだ話しておられると12人の一人であるユダが進み寄ってきた。祭司長、律法学者、長老たちの遣わした群衆も剣や棒を持って一緒に来た。イエスを裏切ようとしていたユダは、私が接吻するのがその人だ、捕まえて逃がさないように連れて行けと前もって合図を決めていた。ユダはやってくるとすぐにイエスに近寄り、先生と言って接吻した。人々はイエスに手をかけて捕らえた。居合わせた人々のうちのある者が剣を抜いて大祭司の手下に打ってかかり、片方の耳を切り落とした。そこでイエスは彼らに言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って捕らえに来たのか。私は毎日神殿の境内で一緒にいて教えていたのに、あなたたちは私を捕らえなかった。しかしこれは聖書の言葉が実現するためである。弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。本日は主イエスが十字架にかけられたのが、闇の力、サタンの勢力を地上の王座から追い落とすためであったというお話をさせていただきます。今週と来週はイエス様の十字架について学んでまいります。当然ですけれども、人間の目から見ると救い主イエス様が人類の罪を背負って身代わりの死を遂げられたのがイエス様の十字架です。しかしそれは同時に神様の目からイエス様の十字架をご覧になると、闇の力サタンを人間社会の王座から追い落とし、イエス様ご自身が救い主メシアが地上の王に即位し、信じる者と共に正義と平和と繁栄の支配を始めるということでした。マルコ福音書14章の後半ですけれども、今日の本文は私たちの救い主イエス様が都エルサレムで最後の晩餐の食事をした後のことを記しています。夜中に弟子と一緒にゲッセマネの園でイエス様はお祈りをされました。それまでイエス様は律法学者やラビのようにではなくて、ご自身が支配者であるかのように振る舞ってこられました。しかし十字架が目の前に迫っている最後の晩を過ごされた時には、その苦しみを前にしてひるんでしまっている弱いイエス様が描かれています。死ぬほどに悲しいとイエス様は弟子たちに心の内を打ち明けています。十字架という苦い杯をどうか取り除いてほしい、それがイエス様の願いでした。で、弟子たちも一緒に祈るように招かれていましたけれども、なんと彼らは祈ることができず眠りこけてしまい役に立ちませんでした。しかしお一人イエス様がお祈りされた末に心は定まり腹は決まりました。43節に 以降で描かれている通りに、ちょうどその時にユダヤ人の宗教指導者たちと内通したユダが現れました。45節です。先生と言ってイエス様に皮肉にも愛情たっぷりのキスをしました。すると46節、たちまちに武装勢力がイエス様を逮捕してしまいました。やっとの思いで一人の弟子が反抗して、脳天を打つつもりで剣を振り落としましたけれども、微妙にそれて相手の耳を切り落として終わりました。50節にある通りに、その直後弟子たちはみんなイエス様を見捨てて逃げてしまいました。で、このあとイエス様はユダヤ人の指導者たちから夜中に裁判を受けて、夜が明けるとローマの総督ピラトに引き渡され、鞭打たれ、都の城壁の外のゴルゴダの丘の十字架のもとに移動させられたという流れです。このように救い主メシアイエス様を十字架で殺すというプロジェクトが待ったなしで進行していく、いったわけですけれども、そこには4つの力が働いていました。イエス様の十字架で殺すプロジェクト、その背後には目に見えない4つの力が働いていました。その第1は、歴史に形作られたユダヤ人の思いがありました。この十字架の時の1000年ぐらい前から彼らは困っていました。ダビデやソロモンといった王様が現れて繁栄を楽しむことができましたけれども、その後国は衰えてだんだんとしぼんでいって、外国の勢力に踏みにじられ、散々な思いをするようになりました。この時の100年くらい前からはローマの植民地となってしまって、ユダヤ人は税金を吸い上げられ、ローマの軍隊に脅かされ、民族のプライドはズタズタになっていくほどでした。で、ユダヤ人の民族が頼りにしたのは、なんと旧約聖書に記された神様のご計画の実現でした。旧約聖書には次のようなことが約束されていました。神様が天国から地上に下ってこられて、都エルサレムで王様になってくれて、諸外国の悪を裁き、正義と平和のご支配を始められる。こうしてイスラエルは全世界、全民族の輝き、光になるのだ。そのように旧約聖書は約束していました。ですので、自分たちの王様イエス様が生まれた頃はヘロデ大王だったり、この十字架の時にはその息子のヘロデアンティパスがガリラヤの王様だったわけですけれども、そういう人たちの中で心細い統治を受けて、その外側にはからはローマの人たちが彼らを脅かす、そういう中でもう俺たちには神の約束の実現しかない そういう思いを大多数の人たちが抱いていました。神様来てください、私たちの王様になってください、外国支配を蹴散らしてイスラエルをできれば世界の支配者に押し上げてください、そういう思いを抱いて毎日を過ごしていました。でそんな時にこともあろうに杉国祭の祭りに向けて私たちの救い主イエス様が決定的な行動に出られました。ロバに乗ってエルサレムに入るという行動でした。で当時のユダヤ人はほとんどの人たちが旧約聖書全体をよく知っていたので、ロバに乗ってメシアがエルサレムの町に入っていくという場面を見た瞬間、ああこの人こそが私たちが待ちに待った外国勢力を蹴散らして自分たちを世界の支配者にまで高めてくれるようなメシアだというふうに喜び勇んだわけです。この方がローマを暴力的な形でいいから追い出してくれる、革命を起こしてくれる人物だというふうにその場の人たちはみんな期待をしてしまったわけです。そしてその翌日にはイエス様は神殿の庭に入って両替商や生贄の動物をいる人たちを実力を持って排除されるという行動に出ましたので、いよいよ私たちが期待していた暴力革命の火蓋が切って下ろされたんだというふうにみんな思ったわけです。イスカリオテの裏切りのユダももちろんその一人でした。しかし大きな問題がその翌日から発生しました。イエス様はおとなしくなってしまいました。みんなは思ってたんです。この人が立ち上がれば俺たちは安泰だ。立ち上がると思いきや静まってしまった。なんとその人物は神殿の境内で人々に教えたり指導者と議論をしたり、それで満足してるじゃないか、あれは何だったんだ、俺たちのメシアは革命を起こすんじゃなかったのか、期待された革命物語は頓挫してしまいました。人々は冷水を浴びせられたかのように感じました。あのやつペテン師だったんじゃないか、俺たちは騙されたんじゃないか。そういう中で多くの人たちがそんなふうにそんな感情を抱く中で、十二弟子の一人イスカリオテのユダがとっさの行動に出ました。あんなやつは、俺たちを騙したやつは引き渡されて権力に潰されたらいい。そこでイスカリオテのユダはユダヤ人の指導者たちと入念に打ち合わせをした上で、時を選んで裏切りのキスを持って彼らに主人イエス様を引き渡してしまいました。闇の力が支配する真夜中の出来事でした。イエス様を十字架で殺すプロジェクト、そこに働いた見えない目に見えない力、その第一はユダヤ民族の思いでしたけれども、続くその第二はユダヤ人の宗教指導者たちの思いでした。 当然ですけれども、彼らはユダヤ教の指導者でした。しかしそれにもかかわらず、彼らは旧約聖書に記された神様の約束の実現にはほとんど関心を持っていませんでした。というのも、彼らにとって大事だったのはユダヤ教の神殿を維持することでした。自分たちはこれまで通り特権階級としての地位を守り通して、素敵な服を着てリッチな生活を続けるということが彼らの問題関心の中心でした。でところが、問題があるのはローマの軍事力がもしかしたらこの神殿をぶち壊してしまうかもしれない、そういう恐れでした。ローマ人はどうしてもアフリカから小麦、金、奴隷などをアフリカを中心とした場所から輸入しなければ国が成り立たないほど外国からの輸入に依存していました。中東で何らかの危機が生じた場合には、それを鎮圧しなければその輸入ルートが断たれて自分たちは飢えてしまう、ローマが大混乱してしまう、それを避けるために中東の危機は必ず目が出た段階から潰さなければならないと、そういう方針でした。ですから、もしかしてパレスチナの地、このユダヤ人の地で何らかの暴動が起きた場合にローマの軍隊が発動されて神殿まで壊されてしまうかもしれない、それだけは絶対に避けたいと思っていたのが、なんとユダヤ教の指導者たちでした。あの男さえいなければ私たちの社会は平安無事になるのに、もし彼がまさか暴力革命でも起こそうというものなら、さっさと処分してしまうのがいいと彼らは思っていました。それで渡りに船とばかりに裏切りのユダと手を組んだのです。メシア主イエスを十字架で殺すプロジェクト、目に見えない力、その3番目は闇の力、サタンの思いでした。サタンは主イエスがメシアであるということは百も承知でした。ですから十字架のプロジェクトが失敗するということを何よりも望んでいたのは彼自身でした。もし十字架がうまくいってしまうと、サタン自身が敗北を喫して人間社会の王座から追い落とされてしまうと分かっていました。ですから主イエスご自身が弟子たちに対して十字架で死なれることを予告されたときに、弟子の一人ペテロが、そんなことがあってはなりませんとイエス様を脇でいさめたとき、イエス様はペトロのその行動をサタンの手先だというふうに断定されました。サタンは十字架がなることを頭では望んではいませんでした。しかしサタン自身のが大きな問題、内側の問題を抱えていたのです。それは、もし神の御子一人子を自分の手で殺すということができるのであれば、腹の中ではそっちの方がずっと喜ばしいとサタンは思ってしまったわけです。人殺しが闇の力の本業であったからです。このような深刻な自己矛盾を抱えた結果、サタンは主イエスの十字架プロジェクトを強力に推し進めるということにしたわけです。裏切り者を用いて十字架への道を後押しする。しかしそれによってサタンは自分自身の首を絞め、人間支配の王座から脱落しました。 メシアを十字架でクロスプロジェクト、その目に見えない力第4番目は神様のご計画です。天地創造の神様はイスラエルの民族に対してご自身がなされた約束を実現することにことごとく忠実であられる方です。神は約束されていました。主なる神が下ってきて都エルサレムで王位について諸外国の悪を裁き、正義と平和で地上を統治し、イスラエルが全世界を照らす光になる。この神様の約束は必ず実現するものでしたけれども、民衆が知らなかったのは、それは神様の中でこの計画が2段階で完成するということでした。第一段階ではメシアの十字架で闇の力から王座をメシアが取り戻し、地上の王になるというものでした。しかし第一段階では闇の力は地上に残存勢力として残って、メシアの弟子たちがそれを破壊する神の業に参加する、そういう状態にとどまるということでした。しかし第二段階に至って、天に戻ったメシアがまた地上に現れて、闇の力を暴力的にゴミ箱に入れ、すべてを新しくされる。人々は復活して永遠の御国が完成する。それが神様が内に秘めていた二段階の救いの構造でした。でその時は第一段階の計画が実現するにとどまったわけです。繰り返しますけれども、メシアを十字架で殺すプロジェクト、目に見えない力が4つ働いていました。ユダヤ人の思い、またユダヤ教宗教指導者の思い、サタンの思い、そして神の計画です。なんとこれら4者の思惑が見事に一致した結果、イエス様は逮捕されて十字架刑に突き進んでいくことになります。48節、イエス様の言葉に現れています。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って捕らえに来たのか。私は毎日神殿の境内で一緒にいて教えていたのに、あなたたちは私を捕らえなかった。しかしこれは聖書の言葉が実現するためである。裏切りのユダを含めてユダヤの民衆は神殿での教えや議論に満足するイエス様に騙されたというふうに憤慨して、イエス様を何とか痛めつけたいという思いになっていました。ユダヤ人指導者は神殿礼拝を守り通したかったので、昼間の神殿の境内ではイエス様がいらした時には手荒なことはせずに、夜を待ち抜かりなく逮捕しようと入念な準備を持ってイエスの排除を計画していました。また人殺しを本業とする闇の力サタンは、メシアを捕らえて十字架送りにするという人殺しの計画、人殺しが起こることに自ら抗うことができませんでした。そして神ご自身ももともと持っていらした計画をそのまま実行し、サタンを蹴散らしてメシアを地上の王に即位させるということを推し進めました。こうして十字架刑は執行されました。その十字架の上でイエス様は地上の王に即位され、私たちキリスト教会はこの良い知らせ福音を全世界に伝える役割を今果たしているところです。本日は闇の力サタンを地上の王位から追い落とすために、主イエスが地上の王に即位されるために十字架にかかられたという話でした。 もし私たちが自分の力、自分人間の知恵で生きるのをやめて、この方を頼りにするのであれば、私たちの周りから闇の力はだんだんと小さくなっていくことでしょう。しかし、どのぐらい闇の力に勝てるのか、それは私たち自身がどのぐらい神様に、イエス様の招きにどのぐらい応答したかにかかっています。教会に通いながらもイエス様の教えに対して十分な応答ができない場合には、周りに対して闇の力を打ち破る強い影響力を発揮することは難しくなります。しかし、もしイエス様の教えを大切なものとして心に受け止め、それを守ろうと思うのであれば、その人を通してイエス様の力が力強く働き、その人の周りは闇の力に勝利し、輝かしい光で照らされるようになるでしょう。神様はそのようにイエス様に真剣に、そして柔軟に応答する人たちを今も求めています。決心を持ってイエス様と共に働こうと日々心がける方々は本当に幸いです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。私たち招きに応じて信仰を告白したものです。そしてイエス様は闇の力に勝利するために、私たち自身だけでなくて、私たちの周りにいる方々、私たちを支えてくれる自然環境、社会、そのようなところでも私たちが勝利することができるように、さまざまな教えを授けてくださいました。一つ一つ受け止めてあなたにお答えしたいと願っておりますので、どうぞ私たちを通してあなたの御国が力強く働くように、この草加の地を豊かに祝福してください。どうぞ永遠の御国の栄光をみんなが体験できるように、私たちの決心を強めてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。